ランドコンピューター IR セミナー。この番組は証券コード3924東証プライム市場上場ランドコンピュータの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社ランドコンピュータ代表取締役社長福島義明さんです。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんです。この番組は3月9日に大阪で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
まず、紹介になります。会長田村がやっておりますけれども、私が代表取締役社長を務めさせていただいてます福島でございます。東京の田町に本社がございます。売上高が115億円、そして社員数は568人という会社でございまして、大阪もこの近くの肥後橋の三菱重工のビルに構えておりまして、東西で仕事をしております。関連会社としてはインフリー、テクニゲート、この会社の説明を後ほど、説明させていただきたいななんて思っております。社名の由来なんですけれども、会長の田村、三兄弟でございまして、田村学園って言ってですね、多摩大学ですとか、渋谷教育学園、渋幕なんて言われる高校なんかも運営してますけれども、そういった兄弟で学校の経営をしておりまして、で会長が一人、三男坊ということもあってですね、創業した、その三人で創業したんですけれども、今でもその会長がこの会社にいて、代表取締役として、舵を指揮を振っているという形でございます。で、糸川先生がですね、当初、日本コンピューター学院という研究所がこうあったんですけど、最初はですね、ソフトウェアの開発をやろうということで生徒を集めようということでスタートしたんです。ただ、53年前の話になるんですけど、なかなか生徒が集まらなかったとちょっと聞いてまして、じゃあもう実業の方に行こうかという話になってですね、で糸川先生が初代の学院長としてスタートして、で会社の方を作った、スピンオフして会社化にしたというような形でございます。ランドコンピューターというのは、先生がランドコーポレーションという、今でもカリフォルニアのにあるシンクタンク、共和党系のシンクタンクのランドコーポレーションというところにお仕事されてたということで、そこの名前をいただいているということでございます。糸川先生、惑星糸川の糸川、はやぶさの探査照準なんかのなってたような、皆様のお気になっている方もいらっしゃるかと思いますが、その糸川先生が、最初の学院長だったということでございます。から社是、心で決まるという社是なんですけれども、これ眼中あることは僕も大好きですけれども、富士通の8代の社長会長をやられた小林大悠さんから企業でいただいた言葉でございまして、ことあるごとに、弊社の社員はこの言葉を見てですね、いろいろなイベントを社内でありますけれども、この言葉を常にこう見ながら、仕事を腹落ちしてやるということですね、これをしっかり問いかけているという会社でございます。理念としては3つございます。1番目と2番目、これ言えることは、お客様の目線に立って仕事をしていくということですね。それには自分たち自身が、エンジニアリング魂を出して、エンジニアの矜持を発揮していこうというのが1番目、2番目で、3番目がそういったエンジニア、社員をですね、会社、我々ですね、マザーシップとしてどういうふうにこう支えていくのか、そういう文化をどういう文化を作っていくのかっていうね、こういったことを会社が意識をして、社員を支えていく、こういうような、このような3つの理念を持っている会社でございます。で、私入社したのは2014年なんですけれども、その直後に上場を果たせていただいて、M&A なんかもさせていただきながら、急激に会社の業績も上げてきているなと。50年以上黒字経営をしている会社ですから、これは本当に社員の一人一人のメンバーの心持ち、それからもちろん過去の経営の携わった方々の努力、そういったことが今に実っているというふうに感じております。それから3つ柱がございまして、パッケージベース SI、システムインテグレーションサービスと申します。 これはもう53年やってる創業なんですけれども、それから上のアプリを支えるインフラという、この3本の柱、要するにバランス経営をしている会社だということをね、ご認識いただきたいなと思います。何か一つの、ところが伸びてるから徹底的にそれをやっていこうということをもう当然ながら見ながらですね、全体俯瞰しながら、バランス経営、伸びるところに、人をシフトして、お客様を増やしていって実績を残す、こういったことをやっている会社でございます。我々の会社がどういうような、取引をお客様としているか、まあ、言ってみれば間接取引、直接取引と2種類ございますということでございます。で、間接取引というのはいわゆる、まあ、もう50年以上にわたる大手の、まあ、システムインテグレーターの皆様ですね、コアパートナー制度を含めていろいろな強い結びつきを弊社持っておりますので、そういったものをしっかり軸にベースラインとして安定的な経営に生かしている。加えてですね、当然ながら直ユーザー取引、これも年々増やしてきているところでございまして、今売上の3割以上がこういう中身になってきていますが、これはもうさまざまな業界に我々仕事を職種を伸ばしているということでございます。システムインテグレーションというものは何かということなんですけれども、これはですね、まあお客様のところにコンサルティングですね、課題を一緒にこう注視、見ていくっていうところですね。課題を見て、まあソリューション、どういうソリューションをしていくのかということをお客様と協議をしてスタートする。それから当然ながら、要件を定義していて、設計をして、プログラムを作って開発して、テストをして、あとは運用していくっていうね、まあ、こういうサイクルをいわゆるシステムインテグレーションというふうに呼んでおります。これは今でも我々売上の約半分強、それぐらいの売上の比率を持っている我々の創業であるということでございます。で、そのシステムインテグレーションの中身ですけど、まあ、金融とか産業流通、公共医療、まあ、いろいろなことを我々やっておりますということで、ございます。まあ、ゲームは作ってないんですけども、やっぱ社会インフラですね、タイムリーに必要とされるような社会インフラに関わるシステム構築をしっかりやっている会社であるというご認識をいただければな、なんて思っております。例えばこれ一例でございます。ワクチンですね、接種支援システムという、これ厚労省のやつ、我々がこういったものを作りました。これは結構やっぱりタイムリーに、まあ本当必要なシステムだったということもあってですね、結構ハードルも高かったです。そういった意味で我々会社がもう全面的にこう入ってですね、プラットフォームですね、いわゆる行政機関ですとか現場、場所ですね、配送業者、それから対象者、もちろん接種する方々いますから、こういったところを結びつけるようなプラットフォームを我々が実現しているという実績が、まあこれ一例ですけどもございます。はい、それから2つ目のところのね、パッケージベース SI サービスって、これはですね、10年前構成比率でいうとわずか 4% だったんですね。それが今は本当に ちょうど3分の1ですけれども、これぐらいの大きさまでぐぐぐっと我々ながら伸びているということでございます。まあ、いわゆるですね、世の中にはディファクトになる強いパッケージっていうのがある。そういったものの中身を我々が理解をして、でかつお客様の業務の中身も理解をして、それを結びつけて必要なシステムを作っていく。基本的にはパッケージですから、もうそれはもう手を触らない。パッケージを動かすために必要なシステムだけを作っていく、まあ、お客様からすれば必要なシステムだけ作りたい、しかも効率を上げて安く早く作りたい、早くっていうのが特にキーワードだと思いますけれども、そういったことに非常に時流に合ったものを選んで我々が伸ばしてきているということでございます。どんなパッケージやってるのっていうのが、これはまたこれ一例でございますけれども、セールスフォースっていう、WBC で大谷選手が看板にぶち込んだあのホームランの会社ですけれども、これはですね、サンフランシスコに本社がある、もう60階建てのベイブリッジの下にある大きな会社ですけれども、世界最大の営業支援、それから顧客管理システムをパッケージで持っている会社なんですけど、非常に勢いがあります。まあ、こういったものを我々、彼らが日本に来てほぼ同じぐらいのタイミングから、我々メンバー抱えてやっております。そして、まあ、例えば SAP って、これは、もう今時価総額でドイツのシーメンスを抜いてドイツナンバーワンの時価総額会社ですけれども、こういった統合管理パッケージですね、システムですね、企業の中に、まあ、人給とか購買とかもいろいろ、もちろん会社ですといろんなシステムがありますけど、それをつなげるようなプラットフォームの システム、パッケージ、これを SAP というものがあって、これが日本の会社たくさん、特に大企業さんなんか多いんですけども、いっぱい導入してるんですね。まあ、こういったお仕事もやってますし、スーパーストリーム、これは1万社ぐらい、人給会計のパッケージです。もうすでに日本で1万社、導入実績あるようなパッケージも我々やってますし、カンパニー、これ大手様向けですけど、割と人給、これも同じですね。人事給与、会計、こういったパッケージがあって、まあ、こんなものを我々、担いでるということでございますね。で、一例として SAP として、まあ、大きいドイツの会社だということで、今これ2027年に保守が終了するっていう、これも世の中では割と有名な話なんですけども、どうしようかって、で、基幹システム SAP 使ってるお客様、世の中たくさんあって、まあ、経済産業省なんかも2025年の崖なんていうね、レポートを出してますけれども、SAP の場合は2年、保守を、延長して27年になりましたけど、いずれにしてもお客様先では、この後保守終了したからどうしようかなんてね、いう選択を今迫られている。まあ、そのままコンバージョンして新しい SAP HANA っていう、これは超高速データベース、こういったところに乗り換えるのか、まあ、はたまた新しく再構築するのか、他のものに持っていくのか、まあ、これは他のもののシステムと連携していかなきゃいけないんで、まあ、要するに何が言いたいかというと、すごいいっぱい仕事があるってことなんですね。で、こういったものを我々、しっかり地に足つけてやってる。それから2年前にインフリーって会社、これは SAP のコンサル会社なんです。これを我々 M&A しまして、今我々仲間に入ってるってこともあって、さらに加速をしていきたいというふうに考えて、おります。それから最後3つ目、インフラ。アプリケーションだけじゃ動かないので、下のインフラのところをね、基盤のところをしっかり仕事していくっていうことを今、置いてます。もちろんクラウドって皆さんも聞いたことあるかと思いますけど、こういったものにどんどんどんどんリフトアップしていくっていう会社様が増えてますので、サーバーとか構築、こういったものも今仕事ありますけれども、こういったクラウドの方に今世の中の流れとしては流れていってるっていうことなんで、そこの仕事を掴んでいくってことですね。からネットワークの構築も当然やって、セキュリティですね、やっぱり今、漏洩問題、いろいろ問題になってますけど、そういったところのセキュリティのところも我々尖らせていっているということで、ございます。強み4つございます。まず50年にわたる安定した経営、それから技術力、品質に裏付けされた顧客基盤ですね。それから3つ目がね、ちょっと特徴として挙げているんですが、教育に関してはですね、相当我々も力を入れております。例えば新入社員、毎年40人50人入ってくる中で3ヶ月の間ですね、 Java っていう言語、まあ、そういうちょっとプログラム言語があるんですけども、まあ、そういったものをもうブロンズは 100% 合格、シルバーも7割8割合格、データベースのところの OSS のところの資格も 100% 合格させ、3ヶ月の間でまず合宿形式でそこからスタートなんですね。それだけじゃないですよ。ずっとエンジニアリングの会社なんで、社員は仕事をしてきま、資格を取り続けていますけど、まあ、いずれにしても1人当たり4つですね、資格を持っております。あんまりないんじゃないかなと思ってますけれども、まあ、やはり、人が大事、人の中身、どう筋肉質かってことが大事なので、お客様に対する見える化をしっかりやってるってことでございます。それから当然弊社一社では仕事はできません。様々な協力会社、我々の傘下には30数社コアパートナーと認定した会社様があるんです。そういった方々とも一緒に仕事をしているということで、こいつ夢を生かしてね、仕事をどんどんやっていってるということでございます。それから基盤はそうですね、先ほどもちょっと重なりますけども、直販比率もですね、やっぱ上がってきていて、約 1.5 倍ぐらいにお客さんの数も増やしてきてるってことですね。さまざまな、戦略コアプラチナパートナーという認定をいただいていて、そういったところをしっかり軸に安定経営をしていくということを志しております。それから、はい、4つある資格、1人当たりですね、どんな資格なの？やっぱ IT 資格は当然我々取らせます。さっき言った新入社員3ヶ月、テテリギやったことをやって取るんですけれども、やっぱ大事なのは、お客様の目線、お客様の知識を、お客様の知識は叶わないんですが、やっぱり対等にお話ができるレベルまで、できるだけ聞き上げていきたいということもあってですね、業務資格ですね。お客様がやっているような業務に関わる資格というのも、これは目標設定してですね、どんどんどんどん増やしているということで、そういった資格も含めて1人当たり4つ資格を取らせていると。これはもっともっと増やしていきたいなというふうに考えております。それから、はい、一つそうですね、これは富士通様から昨年、もう2年前、1年ちょっと前になりますけれども、 これはトップテクノロジーカンパニー第1社だけ我々いただいたんですけども、これは高度技術者をどれだけ育ててきてるか、真面目にやってるかということを富士通様が表彰する制度なんですけども、おかげさまでこういったものをいただいております。これ甘んじることなく、あぐらかくことなくですね、社員を鼓舞するできたとも思ってますし、こういったものを持って誇りを持ってね、やっぱ技術に対して貪欲な社員を増やしていきたいというふうに思っております。それからこれ LPI Japan と言いまして、これ OSS オープンソースのですね、データベースを管理するシステムがあって、これはもうやっぱ必要なシステムとして、当然ながらシステムエンジニアをやる人間なら皆さんが目指すんですけど、これ我々、D なんですけどね2位、1位はもう大手の富士通様とかそういった会社さんなんですけど、我々でも頑張って2位には取ってますと、そういったこともちょっとニュースとしてリリースをさせていただいております。が同行です。これは外部動向をちょっといろいろとね、人が足りない中でも需要はたくさんあるよということになってきている中でですね、我々従来型とこれからの DX デジタルトランスフォーメーション型の開発、これ開発の仕様がやっぱり違うんですね。これまでの開発仕様とやっぱ変わってきているので、その辺を住み分けをして社員経営教育、それからお客様の深掘り横展開をしていくということをやっております。これまではもう50数年やってきているので、こういった品質を重視した、いわゆるちょっと割愛させていただきます、こういったキーワードに注力してやっているところですね。これからはですね、お客様もやっぱパッケージを使ってできるだけ早くやりたい、スピード重視ということ、アジャイルというのはまさに実装とテストを繰り返し繰り返し繰り返し、こう必要なシステムしか作らないというお客様と対話をしながら作っていくやり方、こういう開発の仕方があります。ローコード、コードが低いという意味ですけれども、コードプログラムソースですね、これをできるだけ書かないようなシステム開発というのも今非常にこう出てきております。ドラッグ&ドロップとかですね、要するに視覚的な手法でやるようなテンプレートを使うとかですね、簡単にプログラムソースを使わないでやるシステムというふうに、認識いただければと思います。がクラウド、オンプレミスからやっぱりクラウドの上に乗っけていくお客さんもどんどんどんどん増えていく、こういったお仕事をしっかり、今話題の生成 AI、 これ後ほどちょっと説明しますけど、こういったところに我々は注力をして、仕事をしているところでございます。数値の話になります。昨年度まで115億円まで来ましたっていう話ですけれども、で年初124億で行くぞということでスタートしたんですが、昨年の11月それから先月ですね、おかげさまで非常にいい形で収まりそうだということで情報修正をさせていただきました。で現在135億っていうね、今年度目標掲げてます。
社長、念のために数字言っときますね。はい、売上高 16.6% 増、営業利益 37.8% 増、純利益 43.8% 増、対前期と、はい、2桁の増収増益で着地の見通しということです、
ね。はい、ありがとうございます。はい、これは進捗なんですけれども、先ほど135億やるよってもう言ってますから2月にですね。でこれはね、3級の実績なんで、年末12月末でどれぐらい進捗してるかっていうのを見る、数値ではあります。ただもう行くっていうことで我々もうね発表してますから、あんまりこう心配ないかなと思ってますけども、でも7割しか行ってないじゃないなんて思われるかもしれませんが、最後の1級で3ヶ月で相当この業界って積み増されるんですね。で相当今受注もかなり手腕なものになってきてまして、大体普通 65% ぐらいです、大体12月末ですと。だけどもうすでに12月末時点でこれぐらいもいってるということで135っていう数字を設定してるんですけど、非常にいい形でもう増減数見ていただけると、最後の純利益でいうとね 75% プラスになりそうだ、そんな会社でございます。それから今後の計画ですけれども、はい、年初に124という数値を出しましたが、2回にわたる情報修正で135できそうだということでございます。で来年再来年というこういう数値を今掲げているところですけれども、これは2025年のビジョンということで昨年の9月に発表しているんですね。はい、ちょっとあれっていうふうに思うかもしれませんが、もう来年度の目標に相当近い1年前倒しぐらいに、実はできてるんじゃないかななんてご認識いただけるかなと思いますけれども、そういった意味で非常にいい形で、来ているということをお示ししたいのがこのページであるということでございます。
昨年出された中計ですよね。
はい、
で、今期は135億の着地の見通し、
はいはい、
で中計の中で来期は137億っていう数字で、はい、ほぼ達成していると理解しちゃってよろしいですよね。あと2億足んない、
まあそうですね、はい、そういう意味で言いますと、やっぱり来年度これからまた発表考えてますけども、再来年度含めて、どういう数値目標のもとにどこを尖らしていくのかっていうのは、これはもう一回今精査中でございまして、しっかりその辺もご発表のをねさせていただきたいというふうに考えております。はい、そして、計画では137-150という形で来てまして、今年度もねもう達成できそうだ、そんなようなページでございます。それからまあ中期で見ていると、この5つのポイントをやっぱり我々落としては見落としてはいけないということ。1つ目は M&A、 これは直近もこの2年3年で2社 M&A させていただいてますけれども、 SAP に強いコンサルの会社でありますとか、先ほどパッケージの一つスーパーストリームってありましたけど、これはもう1万社ぐらい導入している非常に会計人権に強いパッケージ、この会社を専門的にやって会社も M&A しました。そういった意味でもともと我々がやった仕事でもあります。だからすぐ相乗効果が出るような会社なんですね。まあこういう M&A 含めてやってきたということで、さらにまたそういったものを考えていきたいというふうに思っています。まあ当然連携強化、周りの会社様との連携強化、こういったキーワードの推進、やっぱり人材ですね、当然ながら投資、これはコストじゃないですね、投資ですね、人材は投資、教育含めてやっていくということでやっていきたいというふうに考えております。生成 AI、 これはもう見ない日はないかと思われます。我々もですね、この生成 AI を使った取り組み、これは外部に向けた取り、もうこのページはね外部に向けた一例の取り組みなんですけども、外部でどういうモデル、まあ、提案モデルですとか、やはりそういったスキル、どういうスキルをけ、検討して取得していく効果っていうのをですね、こういったまあ、赤字で書いてあるような大手様のものを活用したりして、今研究をしております。まあ、実際には、大手のコンサルティングファーム会社様ですとか、大手のベンダー様と一緒に今タイアップして、仕事をしているところでございまして、こういった今提案モデルというのは今実際に始めているところでございます。で、社内的にもですね、やはり生成 AI を使って我々はシステムを作り上げるっていう工程をどれだけ簡素化するってことは、やはり効率を上げるってことですから、当然ながら一人当たりの利益を上げることにもつながるわけですね。そういった取り組みをやっているところでございます。まあ、いろいろさまざまな我々業界にまたがって仕事をしているわけですけど、生成 AI にインプットするプロンプトですとか、テンプレートとか、そういったものをどういったものを活用して、モデルを今社内でも DX 推進本部としてここに書いてない DX 推進本部って本部があるんですけども、そういったところで集中的にそういった検証も社内にも始めてまして、両睨みで今そこも加速しているところでございます。
これ社長、はい、生成 AI システム、まあ、生成 AI について、まあ、今実証を行っているっていう理解でよろしいんですか？
はい、そうですね、お客様と一緒に実証も行っているということでございますね。で、
その実証っていうのは、はい、やっぱりその未来の御社 の収益につながってくるものだろうという理解でよろしい？
はい、そのように認識してますし、もしかしたら今までのような開発のやり方とは違うコンサルティング的な、ね、要素も相当含まれるので、そういったところであるならば、やっぱり社内の人材もそちらに転換して、そういった教育また経験も積ましていけないということで、今割とそういったところの分かれ目というんですかね、ただ我々はそれは間違いなく必要だということで、今加速して注力しているところであるということでございます。
そうすると我々市場関係者の認識でいくと、まあ、生成 AI 関連っていう銘柄群ってバーッと入るんですけど、
はい、
あるんですけど、まあ、そういう一連の位置づけでも問題全くない
と。私どもそういったことも当然取り入れてもやってますので、はい、そういう意味で言うと、まあ、それがどれぐらい化けるかっていうのは、なかなか各社さんも横並びの会社皆さんはなかなか難しいところであるんですけども、まあ、我々はしっかりそこを見定めて、今からもすでにスタートしている会社であるということでございます。まあ、
だから今日聞かれた方は、生成 AI 関連のランドコンピューターっていう理解
ですね。まあ、そういったことをしている、開始して加速している会社だということをご認識いただきたいなと思っています。はい、すいません、株主還元でございます。ですね、そうですね、これまで通りいろいろなことをやってまいりました。まあ、明日いきなり方針変えるってわけではございません。これまでの流れがあって、大事なところをさらに注力することをやってまいります。 M&M 含めてやってまいります。そういった中で、その流れの中でですね、 株主様に対してはこれまで 40% の還元方針でありましたが、50% 純利益の 50% 以上ですね、株主様に還元をしていくということを決定しております。これはもう随時ね、中身も検討して、しっかり、株主様を見てね、経営をしていきたいと、ステークホルダーさんが、とにかく大事だということで、意識をしてやっているところでございます。そうですね、10年前からどんな感じかっていうのを、まあ、配当性向もこう書いてありますけれども、ここで見ていただいた通り今 52.4% ということで 50% 以上の配当性向も、今形になっております。当然ながら動向に伴ってですね、配当金もしっかり見直しをかけてね、増配できるように、さらに儲かる会社になるように、しっかり一枚岩になってやっていきたいというふうに考えております。それから額になりますが、はい、このような形で年間配当としては33円ということで、2回にわたってですね、修正をこう増配をして、今回発表してね、まいりましたけれども、まあ、期末23円ということで、しっかり年間としては33円という形で、まずは、やらせていただきたいというふうに考えております。はい、からサステナビリティのところですけれども、まあ、SDGs ですね、17ある中で、我々の会社もこういった絵柄、図柄の中での取り組みをやっております。そんな中で17全部全てやるっていうことじゃなくて、まずこう7つのポイントに対して重点目標を我々掲げております。まあ、人材育成からスタートして最後ガバナンスのところですけれども、こういった一つ一つのところでしっかり重点目標として認識をして、実際に行動に移しております。例えばこういった先ほどのポイントですね、当然ながら電力の使用削減、こういったことも当然やってますし、ペーパーレス化も我々測っております。人材育成、繰り返しになりますけど4つ持っております。さらにここの辺も増やして力強い社員をどんどん育てていきたいというふうに考えてます。人権ダイバーシティ非常に大事です。これ LGBTQ プライドの指標 D&I アワード、こういったものを我々いただいております。女性も今半分がね、入ってくる女性、社員の半分がもう女性なんですね。非常に優秀な女性を囲むようなこと、囲い込むようなことにも成功しております。育休も 100% も復帰してますね。もう今女性もしっかり働いていく時代ですから、そういった土壌も我々用意しているということですね。健康経営、もちろん大規模法人部門でも我々認定を受けてますし、人間ドックみんな全員やってます。インフルエンザも無料、無償接種を社員にしてます。そういったことでしっかり社員の健康も管理しているということですね。繰り返しになりますが、こういったいろいろな会社様とパートナー契約を組ませていただいてますので、しっかりそういった地盤を軸にさらなる成長を遂げていきたいというふうに思っております。はい、ブランドプロミスですけれども、こういったことを掲げております。伴走者ですね、 IT パートナーだということをやっぱりお客様、ステークホルダーの皆様にはご認識いただいて、あ、こんな小粒でもこんな会社があるんだというので、一人のでもご認識いただいて、我々しっかり頑張っていきたいと思っております。ご清聴いただきありがとうございました。
ここまではランドコンピューター IR プレゼン、証券コード3924、東証プライム市場上場、株式会社ランドコンピューター代表取締役社長福島義明さんにお話を伺いました。
ランドコンピューター IR セミナー、この番組は証券コード3924、東証プライム市場上場、ランドコンピューターの IR 活動の一環としてお送りしました。